母教会の習志野教会が61周年ということで、そこから生まれた、船橋教会も57年目になりました。伝道所がまだ小さかった頃ですね、10人ぐらいしかいなかった時に、祈りはこうでした。私の祈りはこうでした。早く三沢という名前のついた人が10分の1ぐらいになりたい。今三沢という名前ついた人、手を挙げていただけますか。あ、2人だけですね。10分の1になっていると。来年ハワイにいる娘たちが帰ってくるんですけども、感謝なことに三沢じゃなくて堀本という名前で帰ってきます。5人帰ってきますので、それでも大丈夫ですね、まだね。本当に、なんて言うんでしょうか。三沢職に染まってしまって、他の人がなかなか教会に入ってこれないという現象がありましたので、それが薄まるようにというのが私の祈りでした。今本当に2人しかいない、ちょっと寂しいですけども嬉しく思います。昨日、長男たちが遊びに来てくれまして、祈りは彼らが、信仰のリバイバルによってもう一回教会に来てくれる欲しいということですね。前は筑波に住んでたんですけど、今は矢切、近くに子羊幼稚園があるそうですけれども、野入さんのお勤めの先とは違うんですか。子羊幼稚園、あ、隣の、あ、そうですか。ですからそこからだと、競馬場の方を取ってくるとなんか20分ぐらいで車で着くぐらいの距離みたいですね。筑波に住んでた時には1時間半から2時間かかるということですけれども、ですから、まあ、距離的にもだいぶ近いところに来てくれているので、なんとか来てほしいな。安さんとか広子さんいるよって言ったらば、あ、そうなんだみたいな形で、多分来られたら随分体験も変わってますけれども、驚かないで受け入れていただきたいと思います。皆様の前で今日、私のようなメッセージになると思いますけれども、ルカ伝の15章からお話しさせていただきたいと思います。皆さんすでに何度も何度もお聞きになった、メッセージの箇所だとは思いますけれども、今日も改めて、この箇所から神様が私たちに何を語っていらっしゃるのか、また何を表目になっていらっしゃるのかを共に学んでいきたいと思います。ルカ伝の15章の11節から24節まで講読という形を取らせていただきます。15章の11節を私がお読みした後、12節このように、講読を続けていただきたいと思います。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。 息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。そして肥えた子牛を引いてきて放りなさい。食べて祝おう。ご一緒に。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。お祈りさせていただきます。ご慈愛深き天の父なる神様、この大切な講談をありがとうございます。安藤先生のいらっしゃらない、ところでありますけれども、神様どうぞお聞きになるお一人お一人を祝福してください。またしもべの足らないところをあなたが補ってくださいますようにお願いいたします。今ひとときあなたの前に心静めてあなたからの御言葉を聞こうとしております。この回収お一人お一人のうちにあなたの豊かな恵みが届き、そして喜びのうちにこの場を去ることができるように、このひとときを豊かな祝福のうちに置かさせてくださいますようにお願いいたします。この祈りを我らの尊い救い主であるイエス・キリスト様のお名前によって感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。皆さん何度もお聞きになっているこの場所でありますけれども、ちょっと振り返ってみまして、この放蕩息子の15章の一節のところを、に目を留めていただきたいと思います。一節二節ですね。そうするとこの、放蕩息子の例えも、それからその前の二つの、例えですね、一つは100匹のうち1匹の羊を失ってしまった羊飼いのこと、それからもう一つは10枚の銀貨のうち1枚を失ってしまった女のことの例え話が誰に語られたかというのは非常によくわかると思います。15章の1節2節をお読みいたします。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスにの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、立法学者たちがこの人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。彼らにこのような例え、この彼らは、主税人や罪人たちではなくて立法学者やパリサイ人に語られたという形になりますね。で、当時のパリサイ人、立法学者たちに対してイエス様がどのようなお気持ちを持っていらっしゃったかということを、この学びに入る前に前提として取り上げたいと思います。同じルカ伝の15章の、あ、ごめんなさい、18章ですね。18章の9節から14節、これもできたらば購読の形を取らせていただきたいと思います。155ページの上段ですね。ルカ伝18章の9節から14節になります。9節私の方から購読させていただきます。自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。はい、お願いします。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、 自分の胸を叩いて言った。神様、罪人の私を憐れんでください。ご一緒に、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。はい。このようにですね、律法学者たちは、自分は正しいと確信を持っていて、他の人々を見下していた。そのようなパリサイ人たちに対して、イエス様はこの三つの例えの話をされたという形になります。パリサイ人の祈り、11節にありますけれども、神よと神様に問いかけています。神よ、私が他の人たちのように。しかし一方、自分の胸を叩いて言った罪人は神様、罪人の私を憐れんでください。一方が神よという呼びかけですね。一方は神様。このそのニュアンスの違い、どれの意味にあるのか私よくわかりませんけれども、やっぱり私たちが祈るときには神様という形ですね。そういう姿勢をいつも取ることができたらば幸いなことだと思います。さて、自分を正しいとしていたパリサイ人たちに対してイエス様はこの例え、三つの例えをされました。で、今日はその三つの例えの中の三番目の例えですね。15章の11節、イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。一般的にはよく放蕩息子の例えということを言われてますけれども、ここでは放蕩息子という名前が出てきませんね、イエス様が語られたのは。ある人に二人の息子がいたという形であります。前の二つの例えの中では、100匹の群れから一匹が失われた。もう離れていったわけですね。羊飼いの言うことを聞かないで迷子になった羊があった。で、もう一つはその女の人の手から一枚の銀貨が失われたって言います。で、11節、二人の息子がいた。どうもこの息子が、対照的な息子として、現れていて、一般的には放蕩息子と言われるわけですけれども、今風に言うと男女同権という形を取ると放蕩娘もいてもいいのかなと思うんですけれども、この聖書の中のその放蕩息子、放蕩した、要するに父親のところに2人の息子がいたんだけれども、1人は残って1人は離れていったという形になりますね。で、その離れていった方のところに視点を合わせてイエス様が語られたのか、それとも父親のところに残った息子の方に焦点を合わせてイエス様が語られたのか、これはちょっと判断しにくいですね。同じように語られたんだと思います。そうすると私たちはこの文章を読むと、どうしてこの二人の例えを出されたのかなということが分かってくるような気がします。放蕩三昧という言葉があるそうですね。ちょっと辞書で調べさせていただきましたけれども、酒や色ごとにふけって身を持ち崩す。で、もう一つは品行が悪く、勝手気ままに振る舞う。そしてもう一つが、酒と女に溺れて身持ちが悪いこと。そのような定義がされています。先ほど読ませていただいたのは、その弟息子の方に焦点が合わせて読まさせていただきました。この二人のタイプですね、弟息子タイプと兄息子のタイプにイエス様は分けられて、そのお父さんのそばにこういうタイプの息子が二人いたことを表しています。後で読んで分かることですけれども、どうも弟タイプの特徴は、簡単に言ってしまいますと、情緒的で感情に流されやすい。 そしてもう一つは計画性に乏しいですね。この時、相続財産というのは、生きているうちにもらうというのはほとんどなかったんですね。亡くなってから、父親が亡くなってから相続財産を受けるわけですけれども、息子が二人いた時には、長男の方が、家督を継ぐという形で、財産の3分の2をもらったそうです。ですからそれに照らして、見ますと弟の方は3分の1をもらったみたいですね。で当時は、銀行に預金があったわけでもないし、何が財産かというと土地、それから家畜、そのようなものだったんだと思いますね。で、この記事を読んでいくと、すぐにそれを実行したというところを見ると、まずその土地、それから家畜をお金に換えるということは、村の人たちに買ってもらったんじゃないかということが想像できますね。土地と家畜を弟息子が背負っていくわけにはいかないわけですから、お金に換えたということだと思うんですよね。そうすると村の人たちはあそこの家で何が起きたかを全部知ることになりますね。お父さんが生きているのにそれを要求してその財産を分けて弟にやったというのも村中に知れ渡ることになると思います。多分このお父さんは後で出てくるように、使用人をたくさん抱えてたということですから、村の有力者だったんじゃないかと思いますね。それが、土地を売り、そして家畜を売って息子に与えて、その息子が出てったというのは村中の噂になったと思うんですね。どうしてそんなことがあったんだろう。それは父親にとっても非常に不名誉なことだったんじゃないかなと思います。はい。そしてこの息子は出て行きました。13節。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。これは昨日今日思ったんじゃなくて、前から計画してたんじゃないかというふうなことが推測されますね。お父さんに言ってもらったらば、これを持ってどこに行こう。多分計画してたんじゃないかと思います。13章の後半ですね。13節の後半。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。悪いことは重なるとよく言われます。14節。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。財産をたくさん持ってた時には、いろんな人が、この弟息子のところに寄ってきたんだと思いますけれども、それが全部なくなったと分かった時、去っていきますね、多くの人たちは。それは会社でも味わったことあります。会社がうまくいってた時には、いろんな人が近寄ってきますけれども、そうでない時にはさーっと去ってきますね。これは昔も今も変わらないことなんじゃないかと思います。そして食べるものにも困ってしまった弟息子は、16節、彼は豚が食べている、ごめんなさい。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。16節、彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。要するにユダヤ人ですね。ユダヤ人が豚を飼うなということは信じられないことですね。でも食うに困ったその弟息子はその仕事をするしかなかった状態だったんだと思います。17節にこのように書いてあります。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか、それなのに 私はここで飢え死にしようとしている。18節に立って父のところに行こう、そしてこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。父親の元に戻った時ですね、どうやって言い訳しようか、多分作戦練ったんだと思いますね、でも幸いなことは、お父さんのところから多くの財産を抱えて、なるだけ父親から離れたところで暮らそうと出てきた息子が、生活に困った時に向きを変えたということですね。これは私たちクリスチャンにも経験があると思うんですね。今まで自分中心に生きてきたのを御言葉に触れて向きを変えた、これが本当の悔い改めなのだと思われます。そしてこの息子は帰ることになります。なるだけ父親から離れて、自分の好きな父親の束縛を離れて自由奔放に暮らしたいと思った息子が、生活に困った時に思い出したのは父親の顔と、それからふるさとの家だったんじゃないかと思います。こうして20節になります。彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。これ例え話だからこういうふうにいくのかなと思うんですけれども、この父親がどのような状態で自分の元を去った息子を思ってたかということを考えますと、偶然にこの弟息子が帰ってきたのをたまたま戸口で見つけたというよりは、去っていった後、いつもその去っていった方角を見て、自分の息子がいつか帰ってくるんじゃないかという気持ちで待ってたんじゃないかと思いますね。ですから、弟息子よりも先に父親はボロボロになって帰ってくる息子を見つけたんだと思いますね。そしてかわいそうに思いとありますね。駆け寄って彼の首を抱き口づけした。この二人の息子と父親の関係は、父親は神様のことですね。そして二人の息子は私たちを指しております。一人は放蕩に身をやつして、好き放題してボロボロになって帰ってくる息子のことですね。そして駆け寄って彼の首を抱き口づけしたとありますけれども、この同じこの言葉はですね、出エジプトの時に、ヨセフが、ヤコブを抱いた時にそのような状態があったそうですね。エジプトの地で最初になっていた、ヨセフに、飢饉にあってエジプトを訪ねた時に、お父さんと会った時に熱い抱擁を交わしたとありますけれども、同じような言葉が使われているそうです。ですから当時のその挨拶の口づけっていうんじゃなくて、本当にこう涙ながらに抱きかかえたということですね。レンブラントの絵に放蕩息子っていう絵が出てきますけれども、そのやっぱり抱きかかえてるんですね、お父さんが。でボロボロになった息子がこう涙ながらに抱きかかえられて、で足元見ますと、なんと父親は裸足なんです、ね、放蕩息子が帰ってきた時、靴を履くのも忘れて迎えに行ったんだと思いますね。そこには父なる神様の私たちに対する愛が現れているのではないでしょうか。息子は言い訳をします。21節、息子は父に言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。作戦を練って父親に聞かれたらどうやって言い訳をしようかという言葉、 雇い人の一人にしてくださいという言葉はここにはありません。父親の愛に触れた弟息子は作戦を練った言葉ではなくて、その時に出る言葉で父親に答えます。22節、ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて放りなさい。食べて祝おう。一番良い着物、これはその日に用意した着物ではないと思います。父親が息子が出て行った時にもうすでに用意してたんじゃないかと思いますね。そしてもう一つ、手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。当時の指輪は今の私たちの実印と同じですね。ですから父親は息子たちに財産を分け与えたわけですから、どのぐらい財産を持ってたか分かりませんけれども、自分の持っている財産を全てこの息子、弟息子に明け渡したんじゃないかというふうに思います。急いで一番良い衣とありますけれども、エデンの園で罪を犯したアダムとエバがエデンの東から追放されるとき、神様は動物の衣を持ってアダムとエバの衣、裸の状態を覆ってくださいました。それは私たちの罪を覆うという意味合いを感じます。父親は息子が帰ってきて急いで準備したのではなくて、帰ってくることを予想して前もって準備してくださったのではないでしょうか。24節、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、こうして彼らは祝宴を始めた。息子は死んでいたわけではないけれども、ここでは死んでいたと書いてございます。これは私たちと神様との関係をも示します。もちろん私たちは救われる前死んでいたということはないですね、実感として。しかし、神様は私たちとの霊と神様の霊が交わることを望んでいらっしゃるわけですね。ですから私たちはある意味霊的に死んでいたものが、イエス様の救いによって霊的な回復を与えられたと考えることができると思うんですね。ですからこのお父さんにとってはもう息子は死んでいた状態、要するに交わりが断たれていた状態、それを死んでいたのに生き返りという言葉を使っております。それで彼らは祝宴を始めました。子牛を引いてきて放ったということですから、多分家族では食べきれないと思うんですね。想像ですけれども、村中の人を呼んで振る舞ったんじゃないかと。弟息子が出て行った行きさつを知っていた村の人たちは本当にそれは喜んだと思うんですね。お父さんの汚名も回復された、でお父さんと一緒に村人も喜んだんだと思います。そしてもう一つの課題があります。それは兄息子が畑から帰ってきたということですね。音楽や踊りの音が聞こえてきた。そしてしもべを呼んで尋ねました。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛を放られたのです。兄は喜ぶということはしませんでした。28節、すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかしその父親のなだめにも同意しないで、兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私に友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。 30節。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛を放られるとは。自分の弟を、弟とは呼んでないですね。息子、あなたの息子と呼んでます。この話を最後まで語られたときに、聞いていたパリサイ人たちはどのように思ったことでしょう。まず思いつくのは、法当に身を尽くしたこの弟息子は、遊女や酒税人たち、罪人と言われるその人たちだというふうにパリサイ人律法学者は思ったことでしょう。しかし最後に兄息子が出てきたときに、イエス様はこれは私たちを指してるんだというふうに感じたことでしょうね。この例えの中には結論は出ていません。兄息子がどのようにしたかは、その後どうなったかは書いていません。ですからこの例えの中で、ある人に二人の人、息子がいたというタイトルでイエス様は語られているわけです。神様からしてみれば、自分のすぐそばにいた兄息子も、また放蕩の限りを尽くして帰ってきた息子も、共に失われた息子たちというふうに映ったのではないでしょうか。私たちはイエス様に出会って救われたときには、明らかに弟息子の立場にいたはずですね。ところが教会生活を長く送っているうちに、知らず知らずに兄息子の立場を取ってしまっていることはないでしょうか。自分自身も救われた当時の思いから遠く離れてしまって、形だけの教会生活、そうすると喜びがなくなりますよね。で、挙句の果てに他人を裁くようになります。そしてまた自分を裁きます。神様はこの人と比べて自分の信仰生活を送ることの虚しさも同時に教えているのではないでしょうか。パリサイ人たちは自分たちが罪人と言っている遊女や酒税人たちを、なんて言うんでしょうかね、下に見て、そして自分たちが宗教心的には高いものだというふうに自覚してたんだと思います。これは私たち教会生活を送る上で非常に、気をつけなくちゃいけないことだと思うんですね。私は今年一回も礼拝を休まなかったなんていうのはちょっと危ないですね。一つの例えがあるんですけれども、ある二人の人がいました。そして川幅10メートルの川が流れていたそうです。そしてその二人はそれを飛び越えようとしたそうです。で、一人の人は一生懸命走ってきて飛びました。しかし残念ながら3メーターぐらいのところで川に落ちてしまいました。そしてもう一人の人が来て、また全力で走って飛び越えようとしました。その2番目の人は5メーター飛びました。しかし2人とも川に落ちました。それは私たちはその飛んだ距離は違うかもしれませんけれども、共に神様の基準に達してないということだと思うんですね。ですから私たちが人と比べて信仰生活、また日常生活を送ったときですね、それは非常に大きな問題になります。裁きという問題ですね。これから私たちは解放される必要があると思うんです。いつの間にか、放蕩息子の立場から教会生活を正しく、また一生懸命、頑張ってやってるとですね、どうしてもそういう立場を私たちが取ってしまう傾向があるんじゃないかと思うんですね。で、もう少し掘り下げて言いますと、私たちは放蕩の息子の立場を取ったり、兄息子の立場を取ったり、その時によって古 触れてしまう可能性があると思うんですね。私たちが本当に救いを喜んで、私たちのイエス様の、なさってくださったことを感謝して喜んでいたときには、そういう過ちから、過ちに落ちることが少ないんじゃないでしょうか。私事ですけれども、どうでしょうか。20年ぐらい前ですね、私は初期からの、当初幼稚園伝道書を始めた頃からの、信徒であると。で、曲がりなりにも、教会の役員を長く務めてきました。日曜学校の教師もしてきました。献金もちゃんとしてきました。で、神様、私はこれでいいんでしょうかと思った時ですね、ある本を三沢先生からいただきました。そしたらば、そこに衝撃的なことが書いてありました。あなたが一生懸命教会生活を送って、礼拝を守り、献金を捧げた、それは立派なことです。しかし、そんなことは未信者でもやってのけます。そのように書いてありました。私は非常に驚いたんですね。そしてしばらく立ち上がれなくなりました。それは多分私の心の中に、それが私の誇りになってたんだと思いますね。で、その誇りは誰かを裁く材料になったんだと思います。そしてその次の章にこのように書いてあります。イエス様があなたに望んでいるのはそんなことではありません。あなたが私にどのように似るようになったか、それをイエス様が求めているんだということですね。これは私の信仰生活の大きな転機になりました。裁かないこと、そしてもう一つは頑張らないことですね。なぜかというと、頑張ると頑張ってない人を許せなくなってしまうんですね。むしろ神様の愛に触れて、内側から力をいただいて教会生活を送った時には、誰も裁く必要がなくなると思います。私たちの教会が温かい教会だってある方が言ってくださいましたけれども、もしそのような雰囲気にあふれているなら、私たちは喜んで教会生活を送り、そして喜んで奉仕している素晴らしい教会だと思うんですね。そしてその思い、その働きは次の世代に引き継いでいく必要があるんじゃないですか。そして多くの人がここに来て信仰を告白する、そして私たちと同じように喜びの、また感謝の信仰生活を送ることができるのではないでしょうか。放蕩息子、二人の息子ですね、兄タイプと、それから弟タイプ、それは私たちはどちらも持っている可能性があると思うんですね。ですから私たちは、弟タイプでもない、そして兄タイプでもない、もう一つのタイプ、救われたクリスチャンとしての生き方をしていく必要があるのではないでしょうか。それは神様の御心を知って、それを行う信徒ですね。正しい兄の姿は、私はこうだったんじゃないかと思うんですね。家督を受け継いだ兄息子は、父親の心を知って、いつもその戸口に立って、弟が出て行った方向を、今日は帰ってくるんじゃないか、明日は帰ってくるんじゃないかという姿を見ていたはずですね。年老いた父親は、体力的にも遠くの国に探しに行くことは不可能だったと思います。それを知った兄は、時間を作ってお父さんに代わって弟息子を探しに行く、そのような愛にあふれた兄であったらば、なんと幸せなことだと思うんですね。私たちは足らないものですけれども、神様の助けと導きによって、そのようなものにされたいと願うものです。お祈りいたします。ご慈愛深き天の神様、法と息子を通して、私たちの立場、そして私たちの立ち位置、また父なる神様の私たちに対する思いを、神様、いつも心に留めて信仰生活を送ることができますように、力のない私たちですけれども、 神様が日々の生活、信仰生活をお助けくださいますようにお願いいたします。そして私たちの信仰生活が義務や義務感から行うのではなくて、本当に救われた喜びに満たされ、そして喜びの信仰生活を続けていくことができるように、私たちを助け、清めてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。